トラックナンバー1オープニング。音声広報 CD 明日への声通巻第81号令和3年9月発行です。発行内閣府政府広報室、制作高速録音株式会社でお届けします。なおこの CD は令和3年8月に収録したものです。これからお聞きいただきます明日への声は、国の政策をわかりやすくお伝えするために作成した CD です。今回の内容は、トラックナンバー1、オープニング。トラックナンバー2、自然災害をきっかけに発生する製品事故、事前の対策で防ぎましょう。トラックナンバー3、身近な騒音や悪臭などで困ったときは、公害苦情相談窓口へ。トラックナンバー4、読書のバリアフリー環境を提供するサピエト国立国会図書館のネットワーク。トラックナンバー5、キャッシングやローン返済でお困りの方へ。まずは相談してみませんか？以上となります。このお知らせは政府広報オンラインでもお聞きになれます。明日への声で検索してみてください。またより多くの方に知っていただくために、今回の内容や音声広報 CD 明日への声のことを周りの方々にもぜひお伝えください。それではどうぞお聞きください。トラックナンバー2、自然災害をきっかけに発生する製品事故、事前の対策で防ぎましょう。台風や地震などの自然災害が発生したとき、災害そのものによる被害だけでなく、災害をきっかけにした製品事故が起こることがあります。自然災害発生時に起きる事故と、災害発生後ガスや電気が復旧した際に起きる事故があり、両方に注意が必要です。いつ襲ってくるかもわからない自然災害。製品事故が重なり、被害が拡大してしまわないように、どのようにして製品事故が起きるのかを知り、事前に対策をして事故を防ぎましょう。自然災害をきっかけにした製品事故というのは、どのくらいの頻度で発生しているのでしょうか？
年に何度も発生する台風のほか、地震や大雪などで自然災害が原因となる製品事故は毎年発生しています。特に台風や豪雨災害などは激甚化する傾向にあるため、自然災害をきっかけにした製品事故の増加が懸念されます。
どのような製品事故が起きているのですか？
まず、自然災害発生時に起きた事例を2つご紹介します。最初に、地震による事例ですが、地震の揺れによって電気ストーブに物が落下して電源が入ってしまい、周囲の可燃物が接触したことなどにより発火し、火災が発生した事故がありました。次に、台風による事例としては、強風で飛ばされた洗濯物がセンサーライトに覆いかぶさり、風にあおられる洗濯物に検知センサーが反応し続けて、電球が加熱されたことで洗濯物が発火し、火災が発生してしまったという事故がありました。
自然災害に火災による被害も重なるなんてとても怖いですね。そういった製品事故を防ぐためにはどうすればいいのでしょうか？
地震が起こった時には、棚などから物が落下したり、家具が転倒したりすることがあります。家具はできるだけ壁に固定しておいてください。また、地震時に物が飛び散り、そのそばに火元があると接触して火災につながる場合があります。ストーブなどは棚などから離して設置し、使用しない時は電源プラグを抜いておきましょう。 その他、旧式の電気ストーブなどは、転倒しても電源が切れない製品もありますので、安全性能が備わっている新製品への買い替えについてもご検討ください。
家具の固定は地震そのものの対策にも有効ですね。簡単にできる対策ばかりなので、この機会に家の中を見直してみます。
ぜひお願いします。そして、台風への備えですが、強風により屋外に設置しているものが動き、事故につながる場合があります。照明器具は発熱しているものがありますので、近くに布製品を配置しないでください。自然災害時の製品事故がどういう形で発生しているかを知っておき、そのリスクをできるだけ減らしておくことが大切です。
自然災害をイメージして、日頃から物の配置などに気をつけておきたいですね。自然災害後、ガスや電気が復旧した際に起こる製品事故というと、どのような事例があるのでしょうか。
雷による事例をご紹介します。落雷による停電が生じ、停電復旧直後にエアコンのスイッチを入れたところ、室内機から出火するという事故が発生しました。落雷の影響で基板上の部品が損傷し、通電によりショートしたことが原因でした。
停電が解消されたとわかると、ほっとして電気のスイッチを入れてしまいそうです。事前に気をつけておくポイントがあれば教えてください。
災害直後の行動が大事になってきます。落雷などで機器が損傷した場合、コンセントを挿したままにしていると、通電が再開された際に発火の恐れがあります。停電の復旧前に、ブレーカーとすべての機器のスイッチを切った上で、プラグをコンセントから抜いておいてください。復旧後は、ブレーカーを入れた後、機器のプラグを1台ずつコンセントに挿し、様子を確認しながら使用しましょう。通電後、異音や異臭がする場合は、直ちに使用を中止してください。
その他に、自然災害をきっかけに発生する製品事故で気をつけておくことはありますか？
自然災害発生により、ガスや電気が止まった際に、非常用グッズなどを使用される方が多いですが、非常用グッズでも誤った使い方をしたり、使用期限を過ぎて経年劣化していることに気づかず使ってしまったりして、製品事故が発生することがあります。
どのような事故が起きているのですか？
命に関わる被害が出ているのが、携帯発電機による事故です。携帯発電機を換気していない室内で使用し、排気ガスによる一酸化炭素中毒で死亡者が出ています。その他、カセットコンロによる事故も非常に多く発生しており、カートリッジ式ガスコンロに鍋をかけた状態で目を離した隙に、コンロが点灯し、火が周囲に燃え移って、ボンベが加熱され、爆発した事故がありました。
使い方を間違えると、重大な事故につながってしまうんですね。
そうなんです。携帯発電機の排気ガスには、一酸化炭素が含まれています。屋内では絶対に使用しないでください。屋外でも風通しの悪いところでは危険です。必ず風通しの良いところで使用してください。また、カセットコンロも災害時にはよく利用されます。コンロを使用する際は、絶対にその場から離れないでください。カセットボンベやガスカートリッジは、外部から熱せられると破裂する恐れがあります。設置場所は十分注意するようにしてください。
日頃使い慣れていないものだからこそ注意が必要ですね。
そうですね。いざという時に安全に使用できるように、日頃から使い方に慣れておき、長期保存で劣化していないか点検しておきましょう。
災害への備えの一つとして、製品事故についても事前に対策をしておきましょう。特に自然災害後、停電復旧時には通電火災の危険があることを家族みんなで共有してください。 家の外へ避難するときには、ブレーカーやスイッチを切り、コンセントプラグを抜いてから出ることを心がけましょう。自然災害をきっかけに発生する製品事故についてさらに詳しく知りたい方は、製品評価技術基盤機構のウェブサイトでご紹介しています。災害、製品事故で検索してみてください。トラックナンバー3。身近な騒音や悪臭などで困ったときは、公害苦情相談窓口へ。建設作業の音がうるさい、野焼きの煙に困っているなど、身近な公害でお困りではありませんか？公害というと、水俣病、痛々病などの大規模な公害をイメージする人も多いと思いますが、騒音や悪臭などにより、皆さんの生活に被害を及ぼすことを公害と呼んでいます。そのため、例えば、自宅近くの建設工事の音や、枯れ草などを燃やした煙や匂いにより体調を悪くした場合も公害になることがあります。皆さんが公害による被害を解決しようとするときは、裁判所に訴えることにより解決を求めることもできますが、裁判には多くの時間と費用がかかります。時間と費用をできるだけかけずに解決できるのが公害苦情相談です。暮らしの中の公害の解決に役立つ公害苦情相談をご紹介します。ご近所からの騒音について相手に直接伝えるのは難しいので引っ越しを考えていましたが、こうした相談も公害苦情相談で対応してもらえるのでしょうか？公害で困った場合には、どこに相談したらいいですか？
公害問題で困った時の解決方法としては、当事者間で話し合いをしたり、公害を発生させている当事者に対して訴訟を起こし、裁判で解決する方法もありますが、当事者間だけでは解決できなかったり、裁判所に訴えてまで解決を図るものではないと悩んでいる方もいると思います。暮らしの中の公害は、公害苦情相談で解決できることが多いので、まずは、お住まいの市区町村、または都道府県の公害苦情相談窓口にご相談ください。
公害苦情相談窓口では、どんな対応をしてくれるのですか？
公害苦情相談窓口では、相談員などの担当職員が皆さんの苦情をお聞きし、相談内容に応じて被害の状況を調査します。そして被害の原因や実態を明らかにした上で、関係者に対し改善のための指導や助言を行い解決を図ります。
裁判などよりももっと簡単に公害の悩みを解決できる方法があるんですね。
そうなんです。全国の公害苦情相談窓口では、毎年およそ7万件の公害苦情相談を受け付けています。相談は直接窓口でできるほか、電話、メール、手紙でも受け付けています。相談は無料ですので、お気軽にご相談ください。匿名でも相談することができますが、被害の特定ができずに十分な解決ができないこともありますので、ご留意ください。なお、公害を発生させている当事者に名前を出さないという条件をつけることも可能ですので、安心してご相談ください。
公害苦情相談窓口に相談すると、どのくらいの期間で解決されるのでしょうか？
令和元年度には、およそ6万2000件の公害苦情相談が、市区町村や都道府県の指導や助言などによって解決しましたが、そのうちのおよそ7割が相談から1週間以内に解決しています。
解決に向けて迅速に対応してくれるんですね。実際に解決した事例を教えてください。
はい。鉄工所の作業音に関する相談事例をご紹介します。苦情相談を受けて、相談員などの担当職員が鉄工所に向かい、騒音の程度を測定器で調べたり、 周囲への聞き取りを行ったりして実態を調査しました。その上で鉄工所に対して窓を開けずに作業ができるように冷房設備や防音設備の導入を助言しました。鉄工所からは助言を踏まえて対策を行いたいが資金繰りが難しいため設備の導入が困難であるとのことだったので資金融資制度があることも提案しました。その後鉄工所が冷房設備や防音設備を設置し苦情を行った方から騒音による被害がなくなったという報告を受け解決に至りました。
公害問題となると担当職員が間に入ってくれても簡単には解決できない問題もありますよね。公害苦情相談で解決しなかった場合はどうしたらいいのでしょうか。
公害をめぐる当事者間の対立が深刻な場合や損害賠償の問題が中心になっている場合など公害苦情相談では解決できない場合もあります。そのような場合には公害苦情相談の利用の有無にかかわらず公害紛争処理法に基づく公害紛争処理の制度で対応することもできます。
公害紛争処理とはどのような制度ですか？
公害紛争処理は国の公害等調整委員会や都道府県の公害審査会などが調停などにより公害紛争の解決を図るものです。具体的には事案ごとに設置される調停委員会において紛争の当事者に意見を聞くほか現地での調査や専門家からの意見聴取などを行い両者の言い分や要求を調整し双方の譲り合いに基づく合意によって紛争の解決を図るものです。そのため民事訴訟に比べると手続きが柔軟費用も安く抑えられるなどのメリットがあるだけでなく迅速な解決を図ることができます。どなたでも利用できますので詳しくは公害苦情相談窓口にお尋ねください。
騒音、悪臭などでストレスがたまることにより外からではわからない体の変調をきたすことがあります。自分だけでは解決が難しいと感じた場合には、お住まいの市区町村や都道府県の公害苦情相談窓口にお気軽にご相談ください。また、公害苦情相談窓口がわからない場合には、総務省公害等調整委員会の公聴委公害相談ダイヤル、電話番号 03-3581-9959 03-3581-9959 にご連絡ください。受付時間は平日10時から12時と13時から17時です。ホームページでもご確認いただけます。公害苦情相談窓口で検索してみてください。
トラックナンバー4、読書のバリアフリー環境を提供するサピエト国立国会図書館のネットワーク。視覚障害者をはじめ、目で文字を読むことが困難な方々が読書の機会を広げ、様々な情報を得る手段として、インターネット上の電子図書館であるサピエや、国立国会図書館の視覚障害者等用データ送信サービスがあります。サピエや国立国会図書館にパソコンやスマートフォンでアクセスすると、様々な資料や書誌情報が検索でき、展示データやデイジーデータをダウンロードすることができます。また、サピエは新型コロナウイルス感染症に関するワクチン接種や、各種給付金の情報など、視覚障害者の方などに向けた政府の情報発信にも活用されています。実際にどのようなことができるのか、各サービスの内容をご案内します。サピエって何ですか？
サピエとは、目が見えない方や見えにくい方、文章を読むのが困難な方、体の障害で本を持てない方や 目で文字を追うのが困難な方に対して、様々な図書や雑誌、情報を音声や点字、電子書籍などのデータで提供するインターネット上の電子図書館です。政府の情報発信にも活用され、例えば新型コロナウイルス感染症に関する厚生労働省の各種給付金情報のリーフレットが電子書籍としてアップロードされました。メインサービスのサピエ図書館のほか、地域に密着した情報や視覚障害関連情報もお届けしています。
サピエ図書館ではどのように点字や音声データが利用できるのでしょうか。
サピエ図書館は様々な図書や雑誌などの点字データおよそ23万件、音声デイジーデータおよそ10万件を保有しています。個人会員になると音声対応にもなっているウェブサイトで検索し、読みたい本や資料のデータを自由に選び、パソコンやスマートフォンに無料でダウンロードして読んだり聞いたりできます。また近くの点字図書館や公共図書館に貸し出しを依頼することもできます。
インターネットならどこからでもアクセスすることができて便利ですね。デイジーデータというのはどのようなものなのでしょうか。
デイジーとは誰もが読めるアクセシブルな電子図書の国際標準規格です。音声や文字から構成され、デイジー対応の再生機や専用ソフトを使用することで、パソコンやスマートフォンなどで読み上げ音声の再生ができます。音声デイジーは読み上げ音声によるデータで、目次から読みたい見出しやページに移動したり、音声の速さを変えたりすることができます。今では多くの視覚障害者などがデイジーによる読書を楽しんでいます。
点字データはどのように利用するのですか？
点字ディスプレイなどの専用の機器に一行ずつ表示された点字を視覚障害者が触って読むことができます。また、図書館などで専用の点字プリンターを使うことによって、点字印刷したものを利用者に提供することができます。
サピエでは、地域に密着した情報や視覚障害関連情報の提供もされているそうですが、どのような情報があるのでしょうか。
はい。サピエのウェブサイトの地域生活情報サイトでは、地域に密着した情報、イベントやお店の紹介、防災関連や福祉関連の情報などを提供しています。例えば、地域における新型コロナウイルス感染症のワクチン接種に関する情報なども掲載されています。
サピエは誰でも利用できるサービスなのでしょうか？
サピエの各種サービスを利用される場合は、会員登録が必要です。視覚障害者など、活字による読書に困難をお持ちで、サピエ加盟施設、団体の利用者登録をしている方であれば、無料でサピエの個人会員登録ができます。最寄りの加盟施設、団体は、サピエのウェブサイトの、サピエ会員施設、団体一覧でご確認ください。
国立国会図書館の視覚障害者登用データ送信サービスというのは、どのようなサービスなのでしょうか。
国立国会図書館や全国の公共図書館、大学図書館などが制作したおよそ3万点の音声デイジーデータや点字データ、テキストデータなどをインターネット経由で利用できるサービスです。また、海外からデイジーデータなどを国境を越えて交換することを可能にする国際条約、いわゆるマラケシュ条約に基づいて海外から取り寄せたデイジーデータなどもご利用いただけます。国立国会図書館に利用者登録をすると、視覚障害者など、活字による読書に困難をお持ちの方が、自宅などから直接利用できるほか、国立国会図書館の施設内や、このサービスに参加しているお近くの図書館などでも利用することができます。利用者登録の方法や、利用方法の詳細は、国立国会図書館にお問い合わせください。
国立国会図書館が提供しているデータを サピエ図書館でも利用できるそうですね。
そうなんです。国立国会図書館はサピエ図書館とシステム連携していますので、サピエ図書館の個人会員の方は、サピエ図書館の中で国立国会図書館が提供しているデイジーデータと展示データも一緒に検索することができ、そのままダウンロードすることもできます。
国立国会図書館のサービスでしか利用できないデータもあるのですか？
はい。大学図書館や国立国会図書館などが制作したテキストデータ、海外から取り寄せたデータはサピエ図書館ではご利用いただけません。国立国会図書館の視覚障害者等用データ送信サービスをご利用ください。
障害の有無にかかわらず、すべての人が読書に親しめる読書バリアフリーの環境づくりを目指して、国や自治体は様々な障害のある方が利用しやすい形式で情報を入手したり読書を楽しんだりできるように、メディアの充実や関連機関の連携強化を図っています。今回ご紹介したサピエ図書館や国立国会図書館のサービスを活用すれば、障害のある方が自宅にいながら情報入手や読書の機会を広げることができます。ぜひご利用ください。サピエに関するお問い合わせは、サピエ事務局、電話番号 06-6441-1078、 06-6441-1078 へどうぞ。受付時間は火曜日から土曜日の9時30分から16時30分です。また、ウェブサイトでも詳しい情報をご案内しています。サピエで検索してください。国立国会図書館の視覚障害者等用データ送信サービスに関するお問い合わせは、国立国会図書館関西館図書館協力課障害者図書館協力係、電話番号 0774-98-1458 0774-98-1458 へどうぞ。受付時間は月曜日から金曜日の9時から17時45分です。また国立国会図書館のウェブサイトでも詳しい情報をご案内しています。国会図書館、視覚障害者で検索してください。トラックナンバー5。キャッシングやローン返済でお困りの方へ。まずは相談してみませんか？目の前の借金が返せなくて、他から借り入れたお金で返済する。気がついたら、借金が雪だるま式に増えて、督促などに追われ、一人では冷静な判断ができなくなることも。しかし、どんなに借金を抱えても必ず解決できます。借金の返済に困った時、気軽に相談してほしい、多重債務相談窓口をご紹介します。なぜ返せないほどの借金をしてしまうのでしょうか？
収入が減って生活費や教育費が必要だった。事業資金を補填した。他人の借金を肩代わりしたなど、お金を借りる理由は様々です。そうした借り入れをする中で、消費者金融やクレジットカード会社などの複数の業者から借金をすることにより、いつの間にか返しきれない借金を抱えてしまう方がいます。こうした状態にある方を多重債務者と言います。多重債務の状態になってしまうと、日々の督促に追われ、次第に余裕を失い、冷静な判断ができなくなります。
最初は足りない生活費などを少しだけ借り入れたつもりだったのに、返済できなくなって、また新たな借り入れをしてしまうということですよね。
そうなんです。安易なキャッシングや借金返済のための借り入れは絶対にやめてください。 特に借金返済のための新たな借り入れは、雪だるま式に借金を増加させ、その結果、多くの方が多重債務に陥っています。
もし収入の範囲内で返済ができなくなりそうになったら、どうしたらいいでしょうか？
借金問題でお困りの方のために、全国各地に無料の多重債務相談窓口があります。どんなに借金を抱えても、必ず解決する方法があります。借金問題を解決し、生活を立て直すために、一人で悩まず、まずは相談してください。
無料で相談に乗ってくれるんですね。相談窓口ではどんなことをしてくれるのですか？
相談窓口では、相談者の収入や借金の状況をお聞きし、債務整理の方法などをわかりやすく説明します。また、必要に応じて具体的な債務整理の対応先である弁護士会や法テラス、または地方公共団体の生活困窮者自立支援相談窓口などを紹介します。相談内容の秘密は厳守されますので、安心してご相談ください。
債務整理というと、どういったことをするのでしょうか？
債務整理とは、支払えなくなった借金を減額したり、支払えないことを認めてもらう手続きですが、それには4つの方法があります。一つ目は任意整理です。弁護士や司法書士が金融機関と利息のカットや長期の分割返済を交渉し、今後の返済計画を決める方法です。金融機関との任意の話し合いになりますので、必ずしも交渉が成立するとは限りませんが、手続きが簡単で継続的な収入があり、借金が少額の場合に適しています。二つ目は、特定調停です。裁判所がお金を借りた人と金融機関の間に入り、債務整理を調整する方法です。返済計画には強制力があり、支払いが遅れた場合は、給料が差し押さえられることがあります。三つ目は、個人版民事再生です。裁判所の関与のもと、再生計画を立て、計画に沿って借金を返済する方法です。住宅を維持したまま債務整理できますが、適用条件が厳しく、費用と時間もかかります。定期的な収入があり、借金をしている金融機関の数や借り入れ額が多い場合に適しています。そして最後が自己破産です。裁判所へ申し立て、借金を帳消しにする方法です。裁判所より免責が許可されれば借金から解放されますが、持ち家や自動車などの財産を失います。
それぞれの方法に特徴があるんですね。
そうなんです。それぞれにメリット、デメリットがありますから、詳細は相談窓口にお尋ねくださいね。
どんな相談事例があるのでしょうか？
最近の事例からご紹介します。国民年金とパート収入で生活。親は他界し、実家に住んでいるという60代女性です。生活費の不足分や趣味にかかる費用などを銀行のフリーローンで借りており、借金総額は300万円。新型コロナウイルス感染症の影響で職を失い、返済ができなくなったとのことでした。相談で問題点を整理し、法律相談に同行。破産すれば自宅も処分することになるため、個人版民事再生の手続きで債務を圧縮して、自宅を残す方向での債務整理となりました。
法律の専門家に橋渡ししてもらって、具体的に返済計画ができたということですね。自宅が残せたのは、その後の生活を考えても助かりますね。
はい。次に、70代の夫婦の事例です。生活費を補うため、カード決済を利用し、 借りては返すの生活を繰り返してきました。現在の収入は夫婦の年金のみ。毎月の返済が厳しく、年金が入金された時だけ返してきました。収入も増える見込みがない中、どうすればいいかわからないとのことでした。相談の中で、相談者は現在の状況は収入が少ないことが問題と考えており、支出については把握ができていないことがわかりました。収支を正しく管理することが大切だと伝えたところ、理解を示していくにつれ、強い危機感を持たれるようになり、弁護士相談へとつながりました。後日、夫が任意整理、妻が自己破産の手続きをされ、社会福祉協議会の継続的な家計管理支援も受けられることとなりました。
相談された方が借金としっかり向き合えたことで解決につながったんですね。
そうなんです。ですから、まずは相談が解決への第一歩です。常設の相談窓口のほか、9月から12月にかけて、多重債務者相談強化キャンペーンとして、全国各地で無料相談会が実施されます。この無料相談会では、弁護士、司法書士、中小企業団体、財務局などが連携し、多重債務に関する様々な相談に応じています。また、多重債務に関する相談だけでなく、生活に困窮している方に対して、家計の見直しや債務整理、セーフティーネット制度の活用などの支援も行います。無料相談会の日程や場所は、金融庁のウェブサイトでご案内しています。金融庁相談会2021で検索してください。
借金問題は必ず解決できます。督促も法的手続きを取れば止めることができます。一人で悩まず、多重債務相談窓口へご連絡ください。多重債務者相談強化キャンペーン期間以外でも、全国各地に常設の多重債務相談窓口が設けられています。お住まいの都道府県、市区町村、最寄りの財務局にお問い合わせください。また、金融庁のウェブサイトでも身近な窓口をご確認いただけます。金融庁多重債務で検索してみてください。その他、法テラスでもお近くの相談会、相談窓口をご案内しています。法テラスサポートダイヤル、電話0570-078374、0570-お悩みなしへお問い合わせください。生活を立て直す第一歩にぜひご相談ください。